ローマ人への手紙の7章を開いてください。ローマ人への手紙の7章を開いてくださいですね。午後の礼拝で一節ずつ見ていきますが、今朝ですね、今朝は7章の18節ですね、見ていきたいと思いますが、ですね、すいませんですね、原稿が午後の礼拝になってました。すいませんこっちでしたね。18節今朝お読みしますけれども、全体ちょっとねこう見ていきたいと思います。全体をこう網羅していきたいと思いますが、まず18節ですね、よろしいですか。私は自分のうちに、すなわち自分の肉のうちに善が住んでいないことを知っています。私には良いことをしたいという願いがいつもあるのに実行できないからです。これパウロが、話していますですね。驚くことを言っていますね。彼が敗北宣言のようなあたかもですねことを言っています。で、彼はねかつてサンヘドリンの中で、私は今日まであくまでも健全な良心に従って神の前に生きてきましたと、火の打ち所のないような人であるにもかかわらず、ダマスコに行く途上でですね、復活のイエス様に会って、今読んだような新しい次元の葛藤を抱き始めたわけなんです。で、私たちもイエス様を信じて多かれ少なかれですね、この葛藤を抱いたかと思います。クリスチャンになる前は何でもなかったのに、クリスチャンになったからですね、なんでこんなことを悩まなければいけないのかって思ったことさえあるかと思いますが、新たな次元の葛藤があるわけです。で、パウロの場合は、律法を熱心に守っていたパリサイ派の人でした。で、イエス様に出会ってから律法の行いによっては義と認められないということを、この分かったわけなんです。で、そこの部分ですね、彼が、明確に告げているところがピリピ人への手紙の3章の5節以降なんですが、そこをちょっとお読みしますね。5節から8節まで読みますが、私は生まれて8日目に割礼を受け、イスラエル民族ベニヤミン部族の出身、ヘブル人の中のヘブル人、律法についてはパリサイ人、その熱心については教会を迫害したほどであり、律法による義については非難されるところがないものでした。しかし私は自分にとって得であったこのようなすべてのものをキリストのゆえに損と思うようになりました。それどころか私の主であるキリストイエスを知っていることの素晴らしさのゆえに、私はすべてを損と思っています。私はキリストのゆえにすべてを失いましたが、それらはチリアクタだと考えていますということで、イエス・キリストを知ったがゆえにですね、今まで持っている律法の義については火の打ちどころがないように思われていた、これが損でありチリアクタだということを彼は言っている。おそらくこの理解ですね、私なんていうのかな、もうなんか瞬時にね彼ができたのかなって思っていたんですけど、もしかしたらですね、それ分かったんだけれども、やはりその葛藤ですか、彼が持っていた、それに落ち着くまでの葛藤を持っていたんではないかなと思って、それはなぜかって言ったらローマの7章を読んだからですですね。彼が律法に対して死んでいるということ、ここに至るまでですね、彼がこの7章でいかに自分が善だと思っていることができず、で悪だと思っていることを行っているというですね、このことを詳しく描いているわけなんですね。で、 彼は律法によって義と認められようとして生きてきたわけだけども、その同じ律法によって自分は死ぬべき人間であると、殺されなければいけないということを悟ったわけなんです。その律法に違反したとことに伴う死をですね、イエス様が十字架の上で呪われたものだってくださって、その律法の要求をさえ 神様がキリストにあって満たしてくださったわけなんです。なので今日は、今朝は、まあ今日っていうかな、午後もそうですが、律法に対して死ぬということを学びます。律法に対して死ぬです。6章は罪に対して死ぬです。私たちが、この神の御心にかなった清い生き方をしていくのにおいて、根本的に一番大事なのが、罪に対して私たちは死んでいるということを知ることですね。そしてさらに律法によって、つまり規則とかこういうことを行うことによって神様の前でよく思われるとか、あるいはそれは義と認められるですね。であとは、神様の前に清く生きることができるっていう、この関係に対しておさらばする、バイバイって言っちゃう、もう関係ない、そういう律法によって神様との歩みを確立させるっていうことも死んでいるんだということを7章で学んでいきます。律法には限界があるですね。その限界、ね、じっくりと説明しますが、まず12節を見てください。ですから律法は聖なるものです。また戒めも聖なるものであり、正しくまた良いものですということです。で、神様はアブラハム、イサク、ヤコブに語られましたけれども、律法はモーセを通して与えられました。で、律法を聞くとですね、その戒めを聞くと、神がいかに聖であって清い方で正しい方で良いお方であるかを知ることができます。ぜひね、出エジプト記以降の実会から始まるこの神様の戒めを読んでいってみてください。で、そうすると分かってくるのは、神は清いお方で正しい方で、そして良いお方だということが分かってきます。私たちが何か道徳的な規範、道徳的な教えを聞くと、大体思っていることは、いいですか、私たちがいかに良い人間になるかですね、その清い人間になるか、正しい人間になるかという視点で教えられているわけですね。そうですね、宗教というものがそうですよね。で、特に新興宗教っていうのかな、日本にある新興宗教ね、すごくいいこと言ってますよね、たくさんね。挨拶をしましょうとかね。で、いかに怒らないか、ね、別に宗教ならずですね、大体電車の中で、このなんだか出版っていうのがね、大体小指飯出さないけども、そうすると、いかに怒らないでいられるかとかですね、こう否定的な言葉を使わないで、肯定的な言葉に表現に直して、まあ、人間関係を良くしていくかとか、なので、この聖書にあるモーセの律法もこうしなさいと命じられていくものも、そのような視点から、読んでいく傾向があるんですが、読んでいくとですね、それできなくなってくるんですよ。そうではなくて、私が清いからあなた方も清くなりなさい。清い、神がどういう方かがこの命令の中でおのずと見えてくるという内容なんですね。で、そうするとですね、で、分かってくると、律法について、今度は自分については罪についての知識が与えられてくるわけなんです。その神の清さに対して自分がいかに清くないか、汚れているか、また神の正しさに対して 自分がいかに正しくないか、不義であるか、神の良さに対して自分がいかに悪であるかが見えてくるわけなんです。で、7節でパウロがこう言ってます。後半部分7節の、むしろ律法によらなければ私は罪を知ることはなかったでしょう。実際律法が隣人のものを欲してはならないと言わなければ私は欲望を知らなかったでしょう、ということで、自分が心の中で他の人のものを欲しがったりとか貪ったりしていることが律法によって欲してはならないと、貪ってはならないと言われるまで気がつかなかったわけなんです。まあ、両親の中で、ね、ある程度わかるかもしれません。けれども、聖書を読むごとにですね、自分がそれまでそれほど悪い人間ではないと思っていたところがとんでもない罪深い存在なんだって分かってくるんですよね。私がイエス様を信じる前、求道していた時に宣教師の人が言ってくれたことが、と今でも残っています。高校生でいたんですけど、かなり挑戦的なことをね、挑発的って言ってもいいかもしれませんが、挑発的なことをこう、ぶつけていたんですよ。キリスト教に対しての疑問ですね、まあ、疑問っていうかキリスト教なんか敵視していたわけではないんですけども、言っていたんですね。でね、はっきりと言ってくれたんです。答えてくれたんですね。まあ、結構厳しい言い方してたんだけど、私にとってはとっても嬉しかった。何かって言ったら、クリスチャンになったら良い人間になると思ってはいけないと。クリスチャンになるということはいかに自分が悪い人間かが分かってくるんだ、こう教えてくれた時に非常に新鮮でした。宗教の考え方と違うじゃないですか。それは自分が悪いから良くなっていこうと思って宗教を信じるっていうのが普通じゃないですか。ところがその宣教師さんはその逆のことを言ったんです。いかに自分が罪深いかが分かってくるよ、そして信仰を持ったらその通りだと分かりました。それほど自分は悪い人間だと思ってなかったけれども、信仰の生活を歩んでいけばそれだけ、なんでこんなひどいことを自分が思っているのか、行ってしまうのかということが分かってくる。その罪の知識が与えられてくるわけなんです。そして次にですね、パウロは律法は霊的なものだって言ってるんです。14節にこうあります。私たちは律法が霊的なものであることを知っています。霊的なものってどういう意味かというと、単に外側の行いを扱っている、規定しているのではなくて、その本質、人間の内面とか在り方とか心の態度を規定しているものなんだよと。本質ね、それがスピリットだと、まあ、なんていうのかな、霊的っていうのは霊、このそのスピリットなんだということをパウロは悟ったんですね。でイエス様が山上の水訓で律法の解き明かしをされましたが、それがこのパリサイ派や律法学者よりもその義が勝っている話だったんです。何かって言ったら、殺してはならないと昔の人たちが言い伝えで、こうミシュナっていうのが、口伝律法っていうのがあって、でそれでは殺してはならないってこう普通に書いてあるんです。まあ実家にありますよね。ところがその殺してはならないっていうのは、実際に殺人をしてはならないというふうに、殺害をしてはならないということを話していたんですが、私はあなた方に言いますと、兄弟に対して怒る者は誰でも裁きを受けなければなりません。兄弟にバカ者という者は最高法院で裁かれます。愚か者という者は火の燃えるゲヘナに投げ込まれます。どうですか、殺してはならないという人を傷つける行為はですね、人の人格を、 否定する、全否定するというところが本質なんですよね。神の形に作られたその姿を、この傷つけるということが殺してはならないのその前代、大前提になってるわけなんですよね。なのでバーカと言ったらもうゲヘナに投げ込まれなければいけないと。ゲヘナってのは燃える、火の燃える池ですよ。火の燃える、燃える火の池ですよですね。と言われ、次に勧誘してはならないという言葉も、その本質は心の中で情欲を持って女の人を見続けるというところでもうすでに罪を犯していて、ゲヘナに全身が投げ込まれるより右の目、なんだっけ、あとは、右手だっけかを取ってしまった方がまだ良いのだということをイエス様がお語りになって、これが霊的なものなんだということなんですね。でパウロはそのことに気づいたんです。なので、立法は霊的なんだけど私は肉的なものである、これが14節に書いてます。売り渡されて罪の下にあるものですと言いました。立法については日々の打ちどころがないと思っていたんですが、イエス様に出会って立法が霊的であることを知り、それで最後にですね、私はどうやったら誰が私を救い出してくれるのかと罪のもとにいる自分を見たわけなんです。11節にこう書いてあります。罪は戒めによって機会を捉え、私を欺き、戒めによって私を殺したのです。戒めによって私を殺した。自分は死に値することが分かったんです。その立法が与えられることによって罪が機会を捉えたと。つまり貪ってはならないと言われたから、だから貪りをなくそうと、貪らないようにしようというふうに立法を守ろうとすると、ますます自分が貪っていることを知ることになり、故にはっきりと自分は立法に違反している、つまり死ななければならないと、この立法に違反しているからですね。そのことを知った。でこれこそがですね、実は福音の始まりなんです。自分が死ぬべき人間である、これを知るから救いと罪の許しを願い求める、信仰によって義と認められるというところに立つことができるわけなんです。自分はまだ救われる可能性が自分のうちにあると思っていたら、そこに立つことができないんです。それで私たちをあえて葛藤の中に入ることを許されるということをなさいます。つまり私は嘘ついていけないって思ってるけど、どんどん嘘ついてる、あーってこういうふうになるようにさせているっていうよりは、もちろんさせてないですよ、神様罪を犯させる方じゃないから。けれどももうこうちょっと 横で見てるようにされるんですね。お許しになるっていうか、その教あので、そこの、そのプロセスを通ることによって自分のうちに善がないということを、悟らせるんですね。パウロが言ったのがさっきの、本文ですね、今日の18節、自分のうちに、すなわち自分の肉のうちに善が住んでいないことを知っています。私には良いことをしたいという願いがいつもあるのに実行できないからですということなんです。立法を見ていくときですね、これね、限界が立法自体にあるんだということを知らないといけない。神の聖なる姿を表し、自分に罪があることは教えてくれるんですが、立法を守る力が私たちのうちにはないんだということなんです。肉という言葉がここに出てきました。肉で、肉とは私たちが信仰を持つ前から持っている罪の性質を宿したこの体のことですね。 信仰を持つ前は世に属していて、自分自身が罪の支配の中にいて闇の中にいたんですが、信仰を持って新しく生まれて光の中に入れられました。けれどもこの体にはアダムから受け継いでいる罪と死の原則が働いていて、御霊によって心は一新されたけれども依然として自分の体には信じる前からの罪が宿っていると。この確執、葛藤がイエス様を信じたら始まるんですね。十字架につけられる前のイエス様がペテロにそれが典型的に現れています。覚えてますか？ペテロがに対してイエス様が、鶏が鳴く前に三度私を知らないと言いますと言った時におっしゃった時に、ペテロがたとえあなたと一緒に死ななければならないとしてもあなたを知らないなどとは決して申しませんと、こう言ったんですね。そしてしばらくしてゲッセマネの中で、園の中で、誘惑に陥らないように目を覚まして祈りなさいとイエス様言われたんですよ。で次に理由が、霊は燃えていても肉は弱いのです。ここです。霊は、自分の心は神の命令に同意してるんですよ。ペテロの場合はイエス様と死んだとしても音もしますと、このように霊は燃えているんですが肉が弱いんですよ。それでイエス様が言われた通り、女の人にね、あなたはあの人の仲間でしゅってこうやって言われて、ね、死んでも一緒にいるって言ったんだよ。女の人にさ、女中にだよ、あんた一緒にいてるし知らないってこうやって、これほどのギャップがあるわけなんですよね。霊は燃えていても肉は弱い。でこれをローマの7章では23節で体に働く罪の律法と呼んでるんですね。23節をお読みしますよ。私の体には異なる律法があって、それが私の心の律法に対して戦いを挑み、私を体にある罪の律法のうちに虜にしていることが分かるのですと。なんかすごくパウロらしい、なんていうかな、まどろっこしい言い方をしてます。でも結局彼はね、4つの律法っていうかね、原則とか法律って言っても同じね、ギリシャ語なんですね。ギリシャ語なんだけども、日本語にするとそういうふうに言い換えた方がいい、分かりやすいかな。まず神の律法があります。そしてその神の律法に完全に同意している、その通りだと同意している心の律法がありますとか、心の、そうですね、律法があるわけです。でここにおいては矛盾がないんです。イエス様を信じたらその、霊が新しく生まれてますから、そこでもう一致してるんです。ところが体に原理があってというか律法があるというかですね、それに挑みかかるんですよ。そしてその体の中に罪の原理っていうか律法があるんです。ですね。で、その体を刺激してですね、そしてその罪を犯させるようにしているという、この4つの律法というか原理が働いていて、自分をがんじがらめにしているんです。イエス様は信じなかった方が良かったんじゃないって後悔したことって皆さん、本音トークでいきましょう。ある方、私あるよ。今なんか手挙げたらちょっと恥ずかしいとかって思ったんじゃないでしょうかね。よっぽどシンプルでしょ。クリスチャンになったらそのいろんな原理がこの4つ今分解したらそうなったんですよ。パウロがそうやったらパンパンパンパンってやって、でその中でこうなんか動いてるから、このがんじがらめになってると、彼は言ったんですね。なのでキリスト者というのはこの心にある律法と体に働く罪の律法の間で葛藤するということを、ぜひ今日ね、覚えてください。他の宣教師さんですけど、私が信仰を持った後で新しい信者の学びをねしてもらいましたが、 その時にもう間もなくして2回目ぐらいだったかな、悩みを話したんです。少しそしたらすかさず出してくれたのが今日学んだ箇所です。ですね、ローマの7章を話してくれました。そしてこの葛藤に自分は私たちですね、この葛藤があるからこそ自分は頼れないって分かってくるんですよ。そしてキリストが私の正真正銘の救い主であられて、その罪の結果からの救い、だから地獄からの救いのみならず、神の怒りからの救いのみならず、その罪の力からの救い主であると、これからも自由にしてくれるという、自分じゃないんだ、イエス様なんだと、自分は十字架につけられなきゃいけないんだって、こう悟ることができるんですよ。もしその葛藤がない、葛藤なくなったらいいなって、その願いはいいですけどね、いや葛藤なくいこう、心に正直になろうとかね、長く言ってねって言って、それでもね、放蕩息子のようにね、戻ってこれるんですけどね、本当にクリスチャンだったら。ところがですね、もともとない人がいるんです。その葛藤が。その人は本当に信仰に立っているかどうか疑った方がいいです。本当に信じているかどうか吟味した方がいいです。本当に救われているかどうか吟味した方がいいです。なんでここまで強く言えるかって言ったら、パウロがコリント人への手紙の第1、ガラテアの人への手紙、あとエペソ人への手紙、あとコロサイも言ってますね。騙されてはいけませんと、こう言ってるんです。正しくないものは神の国を相続できないんですよってこう言ってるんです。でここで言ってる正しくないものっていうのは何かって言ったら、別にその罪を犯してない、罪を犯してしまう人ではなくて、罪を犯しても何の罪意識も出てこない、これやってても天国に行けるんだっていうふうに言っている人たちなんですね。そっちが異端っていうかまずいんですよね。でこの福音の理解を、この今日ですね、ねじ曲げる教えが非常に多くなってます。罪を罪としないことによってその人を受け入れていきましょうと。今分かりました？これは罪ですよとこう言うじゃないですか。いやいやそうじゃないんだよと、生まれながらにしてそうなってるんだよと、いやいや環境がそうだよと、でその人が罪なんじゃないんだ、それは罪なんじゃないんだってこう言って、その罪を犯している人を受け入れて、そうじゃないんです、イエス様は罪人を救うために、罪人を救うために来られたんです。病人を癒すために医者がいるわけですね。受け入れ、罪がある人を受け入れるんですけど、罪を受け入れてるわけじゃないですよね。今分かりました。今これが福音の根幹ですよね。十字架につけられたのは神の怒りの表れですよね。なだめの供え物なんですよ。清さと正しさがあって、でも御子がそれを受けられたというところに受け入れてるっていう理由があるんです。だからその何も罪意識がないというのは、これは救われてないかもしれない、印かもしれない。でも葛藤があるということは救われている証拠なんです。で24節で見てください、皆さん。私は本当に惨めな人間です。誰がこの死の体から私を救い出してくれるでしょうか。これパウロが言った言葉ですよ。なんてミゼラブルなんだろうって、惨めなんだろう。でもこれが福音の始まりなんです。福音なんです。主語が変わりました。誰がこの死の体から私を救い出してくれるでしょうか。ぜひね、これね、7章でね、主語でね、私ってなってるところにね、丸つけなくてもいいですけど、ちょっとこう指さしてね、数えてみてくださいね。私がってなってるところ。すごいたくさん出てくるんですよ。20ぐらいあるかな。うわって出てくるんです。8章に入ってから、これ7章の最後からですね、ここから私がなくなるんです、主語に。 キリストはになるんです。でここで誰が救ってくれるのかと、自分のうちにないものに、自分を超えた方に救いを求めたところで本当に救いがやってきます。キリストが助けてくださいます。この肉の弱さに対してイエス様が肉体を取られて、その肉体において罪を処罰を受けてくださったと、これも8章に入っちゃうので取っておきます。詳しく話しません。それをしてくださったことなので、私たちがですね、このもう律法がイエス様のうちに完成しているので、私たちが律法を守る、その守ることによって正しいと認められるということはなくなったわけなんです。ガラテヤ書の3章の24節では、律法はキリストへ導く養育係になったっていうんですね。でこれね、ちょっとね、分かりやすい言い方すると、小学校の時に、まあ、私も今ねこのバイブルカフェで、あのファミマの前でねチラシ配ってるんですけど、必ず小学生がボーって来るんだよね。でそこで案内してるおじさんがいるんで、このちゃんと信号渡れるように。で当時奴隷って言ってもいろんな階級の奴隷がいて、家庭教師みたいな奴隷がいたわけですね。で子供をね、まあ、学校から家に行くときに一緒にこう連れていくみたいな、そんなイメージで考えていただけです。律法というのはキリストに私たちを導く養育係、家庭教師なんだよ、養育係なんだよ。キリストが死んだということをはっきりと知ることができるようにするための、この養育係なんだということなんですね。そしてキリストが、キリストとの関係を私たちが持つことができるようになりました。キリストもに死に、そしてキリストもに生きたんだというキリストとの結びつきで神の戒めを守っていくようになるんです。私たちがキリストに結ばれているというのは信仰によってなんですね。でそれによって御霊の力が与えられます。6節を見てください。6節、しかし今は私たちは自分を縛っていた律法に死んだので律法から解かれました。その結果古い文字にはよらず新しい御霊によって使えているのですと。6章でも、6章でも、ですね、7節で死んだ者は罪から解放されているのですとありました。死んでいるから自由になってるんです。罪に対して死んでいるから、この前自由になってるってやったでしょ、銀行強盗やってなんか銃撃戦になって警察と死んでね、でその犯人の、周りに彼がアル中でね、アル中でもお酒周りに置いても死んでるから全然誘惑にならないし、で彼はポルノ中毒でねだったけれども、たくさんのそういうポルノ雑誌を置いてもね全然誘惑にならない、死んでると自由なんですね。で罪に対して死んでるっていうので今度は律法に対して死んだので律法から解かれたんです。こういうふうに書いてるから私は頑張って嘘をつかないようにしましょうって、そうじゃないんですよね。御霊によって御霊に導かれて、そしてその嘘をつかないっていうのはもちろん戒めですよ。けれどもそれをイエス様に結びついているものとして、はい分かりましたと、御霊の力に押し流されるようにして従っていくということなんですね。そうやって、この神の戒めを、この守っていくことができるようになる、御霊に導かれる道なんですね。ということで律法の役割を ダイジェストのようにですね、今お話をしていきました。午後の礼拝では一節ずつ順番に見ていきますが、まあ、大体内容は同じですと言ってね、あ、じゃあ今日午後礼拝出なくていいやとじゃなくてですね、出ていただけたらなと思いますがですね、誰もが持っている悩みじゃないでしょうかね。で、悩むことはいいことなんです。悩むことは健全です。皆さん思春期取られました？思春期、そうだよね、全員取ってるね。今高校生いないもんね、中学生いないですが、落ち着きますよね、思春期取るとね。大人になるための過程を私たちはある意味でずっと通っていってます。しかし第一ヨハネに書いてます、若い者よ、あなたは世に打ち勝ったものです。悪いものに打ち勝ったものです。罪との戦いはもうイエス様が勝利を与えておられます。その葛藤も含めてね、イエス様は付き合ってくださいます。優しい方ですよね。僕は思いました、もう罪を犯してたら、あ、もうダメだ、もう地獄みたいなでも心広い方ですね。それも知ってて私たちを選んでくださいました。御霊に従うことができるように、よちよち歩きが歩くことができるようにお祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございましたが、本当にこのようにしてインストラクション、教えを与えてくださって感謝いたします。主よ、どうぞ私たちがこのプロセスを、過程を通っている人間であることをまた覚えて、へりくだって歩んでいくことができるように助けてください。講読文で読みましたが、この傲慢の罪から私たちを遠ざけてくださいとありましたが、何も悩むことは悪いことではなく、あなたとの歩みを確かにするためのプロセスなんだということを教えてくださってありがとうございます。見捨てないでいておられることはありがとうございます。しかしあなたは私たちが罪から離れて生きることを願っておられます。手放して清めてくださいますように聖霊の力でお願いいたします。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。